それでは主の家に植えられると題しまして、泊彦文牧師よりメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
皆様おはようございます。もうお昼近くになるんですけど、今日は教会の55周年教会創立の記念礼拝となりますので、とても嬉しく思います。先ほど時石賀昌兄弟が、教会の初期の頃、早々期の頃のことをお話になって、疲弊しているこの沖縄市に、教会が必要だって、御言葉が必要だと、そのように、考えられ、祈り、そして教会が誕生した経緯を、私たちこう知ることができました。まあ、なかなかそういう早々期のことを、早い頃のことを聞くことは多くないので、今日はそういう意味でも本当に感謝するものです。今日おめでたいことですが、先週もおめでたかったですよね。新年おめでとうございますと ありました。というのも、9月の先週はユダヤ暦でイスラエルの人たちにとってお正月2日目だったんですね、日曜日。それで先週は真義先生お話しなさったんですけど、その冒頭で、明けましておめでとうございますと、まあ、そういうふうにご挨拶されて、とても爽やかな挨拶だったんですね。で、今日は私たちまた今週、教会が55回目の誕生日を迎えるということで、格別とても大きな喜びに私たちは導かれています。私たちの祈りは、教会は、御言葉が、満ち溢れ、そういう教会になるようにと願ってますし、また、御言葉に満ち溢れている教会が、こう日本本土、全国、そして津々浦々に、広がっていく、そのことを心から願っている、教会です。そして今日教会の働きがですね、前進することも、心から願っています。教会のしおりとか、時折教会の印刷物で、こうご覧になることがあると思いますけど、ゴヤの GOYA、それをですね、こう言葉にして一つの、まあ、モットーのような形にして、訴えている言葉があります。覚えておりますか？G はゴヤの G ですよね。 Go Global といってですね、世界に出ていくんですよって、私たちは世界が私たちの教区ですよっていう、そういう Go Global という、そういう、頭文字を G をですね持っている教会なんです。 O は Obey the Word of God で、神の言葉に聞き従うって、聖書の御言葉を中心とした教会ですよって、そういう教会形成をですね、私たちは願っています。Go ですね。そして Ya は、Y は、Yearn to pray といって、祈り、熱心に祈るという、そういう教会でありたいと心から願っています。そして最後の A ですね。ゴヤの A は、Authentic Community といって、命あふれる共同体って、まあ、そういう意味をですね持って、私たちのゴヤ教会はこう歩んでいるわけですね。本当に神様の恵みに応えて歩んでまいりたいと思っております。さて、時計がちょっと遅いんですけど、ちょっと裏返しにしてもらえますか。今8時半になっておりますので、教会両面の、時計なんですけれども、片方は正常なんですけど、片方は病を持ってるんです。まあ、ある意味で教会みたいなものですね。いいところもあるし、また足りないところもあるし、まあ、そういうこう時計を私たちは持っています。さて、今日お話ししたいことは、私は詩編の92編を、選びました。そこには、素敵な御言葉がありますので、その御言葉から私たちがどういうふうに育っていくのか、私たちがどういうふうに歩んでいくのか、そのことをですね、聖書から考えてみたいと思っております。詩編の92編、先ほどスクリーンで読んだことですけれども、次のように書かれていますね。神に従う人は 夏目足のように茂り、レバノンの杉のようにそびえます。主の家に植えられ、私たちの神の庭に茂りますと、そのように聖書は私たちに神の家に私たちは植えられているって、そのようにですね、書いてます。さて、今日の御言葉を読みながら、私たちこう神様の庭に植えられることの大切さをですね、こう考えるときに基本的なことが2つあると言えます。で、1つはですね、それは神様との関係ですね。私たちの信仰生活というのは神様抜きにした歩みではないんです。ですから、いつも絶えず、いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことに感謝しなさいってイエス様が言われたように、また創世記の1章の1節には、初めに神は天地を作られた、その初めは創世記の時の、この天地を作られた時の初めだけではなくて、私たちの毎日の日常の生活の中で、すべては初めは神というふうにですね、こう自分に意識づけをしながら歩んでる私です。で、なかなかその通りにいかないことも多いんですけど、でも私はこの創世記の一章一節の中で、初めに神がっていう、そのことをですね、大事にしていきたいと願っております。さて、基本的に神様に植えられていく私たちのクリスチャン生活ですけれども、一つは神様との関係ですね。これをなくして、これを持たずに私たちは生きていくことはできません。で、二つ目は私たちと教会の関係です。どうして神様は私たちに教会を用意してくださったのかということを考えるときに、私たちと、この私たちが、この教会が神様と私たちの関係を強めていくために、神様は教会を私たちに用意してくださったと考えることができます。少し画像を用意したんですけれども、これは夏目足です。大きいのは30メートルくらい高くなるそうです。そして実がなっていきます。ですから、この中東のイスラエルの近辺では、そういう夏目足、これまた食べることもできて、こう美味しい、らしいです。それからもう一つ、これはレバノン杉です。レバノン杉、先ほど聖書にも書いてあるように、夏目足のように茂り、レバノンの杉のように私たちは生きていくと、そのように語っています。で、私たちの信仰というのは、このなんていうんですかね、この一般のこの世の宗教とは違います。宗教は儀式に参加して、そしてそれ家に帰るということが多いですが、私たちクリスチャンの信仰は儀式ではありません。礼拝に来てもそこに神様がおられなかったら、共におられなかったら、それは意味がありません。ですから、私たちの礼拝、祈祷会、初集会集まるんですけれども、そのこの大事なところは、神様が共にいて、神様に励まされて、神様の言葉を聞いて、神様に祈って、神様の喜び、神様の力を私たちが互いに分かち合っていく、そういう生きた関係が私たちクリスチャンのですね、姿です。でも、この世の一般的な宗教においては、そういう神様との個人的な関係ということは、なかなか、こう見ることができないと思います。儀式にはこう参加できますけど、参加してますけれども、でも心から私たちの信じる神様に向かってということではないと思うんです。ですから、そのようにですね、私たち教会がどうして大切なのか、いや、私は神様を信じてます、イエス様を信じてますよ、聖霊なる神様を信じてますよ、でも教会は行かなくていいんじゃないですかって、行きたい時でいいんじゃないですかって考えるようなこともあると思うんですけれども、でも私たちは神様が普遍的な教会、この大きな大きな傘のもとにある全ての このキリスト教の私たちの信仰、各教派を包み込むこの神様の大きな教会がありますけれども、でもそれとともに神様はこの沖縄市のゴヤの地で、そしてゴヤ教会に一人一人が植えられていくって、そのことがですね、今日の聖書の御言葉ともなります。神に従う人は夏目足のように茂り育ち、レバノンの杉のようにそびえますと、そのように語っています。私たちはですね、このようなレバノン杉、先ほど見た、こう木のようにですね、この夏目足のようにですね、こう本当に茂って育って、そして大きく成長していきたいと、心から願っています。先週、私は岐阜県に行きました。で、何をしに行ったかというと、日本伝道会議というのがありまして、7年に一度行われるそういう会議があるんですね。で、1000人ぐらい集まります。オンラインでも参加すると500人くらいいますので、全体で1500人の方々が集まります。さて、そこでですね、私はとても興味深いこの分科会というかプロジェクトに、出たんですね。去った7年ほど前に神戸で持たれた時、私は自由時間が、あって、その大会が同じ伝道会議なんですけど、そこがこう計画しているこのツアーにですね、私は行ったことがあります。そのツアーとも関係があるんですけれども、そこに今記されているのは Three Trumpet Sounds という、そういう、こうタイトルなんですね。そしてこれは1939年に書かれた書物なんです。その時に Three Trumpet Sounds というのは、それは世界にこう訴えることのできる、今の言葉で言えばインフルエンザーですね、影響を与えることのできる人物は世界にどういう人ですかっていう、そういう本なんです。で、一人は紹介しているのがですね、インドの独立のためにこの貢献したマハマトガンジーなんですね。インドのこの国を立て上げていくその一人ですね。で、二人目は誰かというと、密林の聖者と言われるアフリカに行って、そして音楽もできて、それから牧師であって、そしてアフリカの人たちの救いのためにですね、この働いていく、密林に入っていく、そういうシュバイツァーの、アルベルト・シュバイツァーのことがですね、二人目、出たんです。で、三人目は一体誰かというとですね、戻りますけれども、一番上にですね、三名の人が出ていて、そしてその Three Trumpet Sounds の下には三名の名前が書いてあるんです。そして三名の名前は香川、ガンジー、シュバイツァーというふうに、今から1939年ですね、86年ほど前でしょうか、もうその頃に外国で日本のクリスチャンがこう世界にこの影響を与える人物としてこう紹介されていたということが言えるんです。その香川ですけれども、ガンジーがいて、そしてシュバイツァーがいて、そして香川豊彦の若い頃の写真なんですけれども、その香川豊彦先生のその人生をですね、こう凝縮したような形で見てみると、その時ですね、文化会では黒川という先生、大学で教えておられる、それから、東京キリスト教大学でも教えておられた先生、今でもこういろんな大学で教えておられるんですけど、その先生がまとめて行かれた、そのことを私聞いたので皆さんにお伝えしますけれども、人生を決定する3要素っていうのがあって、一つは遺伝、二つ目は環境、三つ目は本人の応答だって言うんです。それでその黒川先生は香川先生の研究をされていて、いろんな情報を持っていて、それをまとめたのがこれだということができるんですね。そして遺伝的に見れば優れた能力を持っていたと、でもとても病弱で二度死ぬ、そういうこの時があったって、もう死ぬのだから最後のお別れの集会をしようと宣教師の先生がですね集めて その前の方々集めて葬りの式をしている時に彼は癒されて、そして立ち上がることができたという、そういうこともですね聞きました。ですから遺伝的に良いことも悪いこともこう考えられるんですけど、私たちも遺伝的に良い面とそうではない弱い面もあると思うんです。香川豊彦も同じようにそういう、こう局面を持っていたんです。で、環境的にっていうことですけれども、環境が私たちの人生を大きく左右するということは間違いないことなんです。それで4歳までは恵まれていましたけれども、でも4歳になって彼の両親は亡くなってしまったんですね。それで実家にこう帰っていくんですけれども、実家の子供たちからはですね、めかけの子供だって、大したことがないって、そのようにこう言われて、そういう中で、こう香川豊子は育って、行ったわけです。ですから両親もいない、お医者のところに預けられて、そしてそのお医者の子供たちからは目かけの子って言われて、そしてとてもこう心痛む、そういう時期を過ごしていたそうです。で、そういう彼でしたけれども、宣教師と出会ってですね、その宣教師がこの香川豊彦を導いて、そしてこう15歳の時に彼はイエス様を信じてクリスチャンになるので、その後実家に戻ることができず、耶穌を信じる、キリストを信じる者は出て行けと実家からですね追い出されていって、そして行くところがないので宣教師のところに行って、そこで生活をするようになって、そして学校も大学もその宣教師の関係でこの私立の大学にですね行くことができたって、そういうこう人生を彼は辿っていくんです。それで彼はですね、でもそういう中でこう貧しい人たちのために心を開いて砕いて仕えていくということになりました。で、本人の応答ということが三つ目なんですけれども、このクリスチャンになったっていうことが彼の人生の中でとても大きな力となります。そして聖書の御言葉が人生の指針である、この道の光であると、そのことをですね本当にこう彼は体験しながら、彼はこう歩んでいきます。しかも魂の救いだけではなくて、彼の目指すところはですね社会の救いということに広がっていったんですね。ですから今私たちの前に、農協とか政協とかあるんですけど、それを始めたのも香川豊彦なんですね。そしてその従業員たちは400万人いるというんですよ。でも多くのその従業員は香川豊彦が創始者であるということをあまりわからないっていうことを話してたんですが、でも大事な本部籍などにはですね、この香川豊彦の書いたモットーなど言葉などがですね、このきちんとこう掲げられているということを聞きました。ですからこの黒川先生が私たちに語ったことはですね、私たちの人生の中でこう人生を決定づけするこの3つの要素を考えると、この香川豊彦の生涯からですね、遺伝的なこと、それから環境的なこと、それから本人の応答、どんな状況であれ私がどういうふうに歩んでいくのか、どういうふうに考えていくのか、どういうふうにこの目標を持って歩んでいくのか、そのことがとても大事で、特に3番目のこの本人の応答でイエス・キリストを信じるということが香川豊彦の大きな分岐点となっていること、それからそのクリスチャンになって、そして名前だけのクリスチャンではなくて、彼はこの聖書の御言葉が私の人生の指針だと、そのように彼は考えていたということで、あるわけです。で、私、こう話を聞きながらですね、こう考えさせられたことは、この香川豊彦は1年に 2,3 冊聖書を取り替えたっていうんです。ボロボロになるほど読んだって言うんです。そして彼の言葉の中にですね、私は聖書のために生き、聖書のために死ぬ、聖書は私の全てであると、そのように 告白している文章があるんです。私たち蒼天祈祷会で詩篇の御言葉を今119編読んでるんですけど、そこにですね、私が命を与えられたのはそれは御言葉のためであるって、そういう言葉が書いてあるんです。今から3000年ほど前の詩篇なんですけどね。普通は私が生きるために聖書があるって考えていくこと多いと思うんですけど、でも詩篇の作者は言ったんです。私はこの聖書のために自分は生きていく、命が与えられているって、そのようにですね、詩篇の作者も語ってるんです。ですからこの香川という人がボロボロになるまでに聖書を読んで、そして私は聖書のために生きてるんだって、私は聖書のために死ぬんだって、そして聖書は私の全てなんだって、そのように告白するこの彼の叫びはですね、とても心に響くものがあるんです。どうして私は香川豊彦のことを話しているのかというとですね、私の彦という字は香川豊彦の彦から両親が香川豊彦を、尊敬し、そして愛し、私の名前にですね、香川豊彦の彦をもらって、私に彦文とつけたんですね。両親の偉いところは、普通ならば彦が上なんですね、でも私のは文が上ですね。お父さんの後をつ血筋としてつないでいきますから、文蔵の文を、と合わせると文彦が一般的で、文彦はよく時たま見かけるんですね、でも彦文というのはいないんですよ。検索してもですね。それで両親、そのことを思うときにですね、両親は香川豊彦を愛し、そして尊敬しているので、へり下って、そして彦を上にして、そして文を下にしたと、そういうふうに考えることもできるわけですね。ですから私はそういう自分の名前にこの彦という、香川豊彦の彦がついているということをですね、私は心に留め、香川豊彦はどういう人だろうか、どういう人間だろうか、そのことをですね、折に触れてこう関心を寄せているわけです。でそういう中で私はこの日本伝道会議で出て、そしてこの自分の姿、自分のこの歩んでいく方向性をですね、この分科会を通してこう励まされる、チャレンジを受ける、そういうことになったわけです。さて今日の御言葉から考えるときにですね、3つ挙げたいと私は思ってます。で、教会に植えられるクリスチャン、どこに教会って書いてあるのかというと、14節で主の家に植えられって書いてあるんです。私たちは自然発生に、自由に私が選んで教会に来てるわけではないんですね。神様が私を選んでこの教会で信仰生活を送っていくように、神様を崇め愛することができるようにと、そのように私たち一人一人を導いてくださっているんです。そして私たちの神の庭に茂りますって、育ちますって、繁栄してきますって、大きく成長してきますって、そのようにですね、聖書は語っているんです。ですから神の庭、主の家、まあ考えてみればソロモンやダビデ王が建て上げたその神殿や王宮の中にこういう大きな木があったとは考えられないんです。でも聖書はこの私たちのこの庭に、神の宮に、神の庭に、教会に、私たちはレバノンの木の杉の木のように、夏目ヤシのこの木のように大きく育っていくんですよって。私たちの歩み、目標はこういうこの夏目ヤシの木、あるいはレバノンの木、たくましく荘厳で役に立ち、そしてダビデの王宮はレバノン杉でできてたんです。 それからソロモンの神殿もレバノン杉でできてたんです。ですから聖書の世界ではこの立派な大きなたくましいこの木が神様のこう御心を表すようなそういうこの木である、そういう木を私たちがこう心に留めて生かしていく、歩んでいくということがですね、聖書が私たちに語っていることであると言えます。さて3つ挙げましたけれども、私たちはまず一つ、教会に植えられるクリスチャンは麗しく育っていきます。このナツメヤシやレバノン杉が本当にこう周りを圧倒するような、周りにここに私たちがいるよって、育っているよって、そのことを表すようにですね、私たちはこのレバノン杉、それからナツメヤシのようにですね育っていくということは私たちの目標、にもなるんです。それから二つ目は豊かに育っていくっていうことですよね。豊かに育っていくっていうのは教会に植えられている私たちですよね。教会は祝福の源なんです。イエス様が愛して命を懸けてこの教会を立て上げたんです。教会は、すべての教会はイエス様の教会、私の教会、この岩の上に建てるといったあのイエス様の言葉にこうやってきます。ですからこの教会は祝福の源で、その源の具体的に考えると、神様の御言葉の真理によって私たちは栄養をたくさんいただいているんです。御言葉を読まないで生きていくことはクリスチャンできません。祈らないで私たちは生きていくことができません。ですから神様のこの御言葉によって私たちは日々支えられ、強められ、生きていくことができるんです。しかしそれだけではありません。教会はイエス・キリストが自分の命を捧げた教会なんです。エペソの手紙の中にイエス様が自分の命を、教会を愛するために自分の命を捧げられたという聖書の箇所があります。ですから教会は命をもって、神の子イエス・キリストの命をもって贖われた教会なんです。ですからこの神の愛が私たちを包んでるんです。御言葉の教え、御言葉の力が私たちを包むだけではなくて、神の愛が私たちを包んでるということができるわけです。ですからさっきの川豊彦の言葉、私は聖書のために生き、聖書のために死に、聖書は私のすべてだって彼は叫んだ、その言葉ともつながってくるわけです。それから三つ目は、常にみずみずしいという、そういう生き方です。こう教会に来たら枯れてしまったって、元気がなく帰っていってしまうということだったら困るものですね。教会に来たら悲しかったけれども、喜びがあるよ、喜びに変えられたよ、痛みがあったけれども癒されたよって、友達がいないけれども教会に来たら友人が与えられたよって、そういうふうにですね、教会は私たちに枯れることではなくて、みずみずしい、生気のある、こう命あふれる、そのようなところだって、そこに私たちは植えられているんだって聖書は言うんです。今日御言葉としては読まなかったんですけれども、15節にですね、次のような言葉がありますよ。白髪になってもなお実を結び、命にあふれ生き生きとしているって聖書は約束してるんです。年を重ねても白髪になっても大丈夫ですよって、生き生きとしてますよって、いい言葉ですね。本当にこう命にあふれてる、喜びがある、そして実を結んでるって、そのように聖書は私たちに語っているんです。今日朝の礼拝、ファミリー礼拝ですね、イサクの結婚のことが話されたんですね。 幼少か中学高校まではそのテキストを使ってるんですけど、その時に妻の近くは今日メッセージの担当だったんです。そしたら彼女は結婚の条件のことをですね話してくれたんですね。自分は神様に祈ってましたよ、3つの最初は10ぐらいあったそうですけど、それが削られてきて最後に残ったのは3つの結婚の条件だったそうです。でそれでその一つだけ紹介します。あとは本人に聞いてくださいね。朝のファミリー礼拝に出てきた人はみんな知ってるんですけど、ここでは一つだけ紹介しますね。それはね、牧師と結婚したかったって、牧師と結婚するって、そのことをですね大事に温めていて8年かかったそうです。そのことを祈ってですね、私たちの人生というのはこういうふうになりたいって、こういうふうに生きたいって、こういうふうに結婚したいって、こういうふうに家庭を持ちたいって、そういうことを私たちは日々考えてるんです。で私たちはクリスチャンとしてどういうふうに生きていきたいのか、どういう人になりたいのかと考えるときに、今日のこの3つ、それは私たちが麗しくレバノンの木、杉のように、それからイチジクグアのように、こうイチジクの木のように本当にこうそびえ立つ40メートルの高さあったりするんですね。ですからどこからでも見ることのできるような、そういう木だと言えます。そういうこう自分はこういう方向でクリスチャン生活を送っていきたい、それから豊かに育ちます。もう約束されているので、御言葉もイエス・キリストも私たちに約束しているので、私たちを豊かに育っていくわけですね。そしてみずみずしく、そして潤いがあって、そしてこう実を結んでいく、素敵じゃないですか。クリスチャンはこのように育っていく、このように神様の約束に私たちは応えていくと、そのことがですね私たち心から願う、ことです。私は自分のこの結婚のこの条件というか、私も10ぐらいあったんですよ。それがだんだん少なくなってきて3つぐらい残ったんですけど、1つだけ教えますけど、伝えますけどね、一つはとても大事なことでね、あとの二つも大事なんですけど、一つのことを紹介するとね、それはね、両親を愛するって、両親にこう大事にするという、そういう男性、女性と出会いたいということでした。これは、両親を愛す父母を敬えって、出エジプト記の10回の中に書いてありますけど、これができないでどうして目に見えない神様を愛することができるかということにもつながっていきます。両親もいろんな欠点、足りないところもあることですけれども、でも神が与えてくださった命がこの両親からやってくるって、そして日頃愛してくれてるって、目にかけてくれてるって、そのことをいろんなことを考えながらですね、両親を愛することができる人は信頼できる人です、基本的にね。ですからそのことを一つ大事に考えました。さあ結婚を考えている方々、今日は二ついいポイントが与えられましたね。はい。それで閉じるにあたってこの92編ですね、私は13節14節を紹介しましたけど、でもこの詩編の92編です、さらに最後を飾る素晴らしいこう言葉が出るんです。それは8節で、神に逆らう者が野の草のように茂りって書いてあるんですね。神様を知らない人たちはうまくいってるようでも野の青草のようなものですよって、枯れてきますよ、しぼんできますよって、そのように聖書は書いているんです。でも13節を見ると、神に従う人は夏目ヤシのように茂り、レバノンの杉のようにそびえますって言うんですね。これはこの題名、この木の名前が紹介されていますけど、それは木のことを表しているんですね。神様を信じ従う者は 木のように育ってきますよ。神の家に植えられて育ってきますよって、私たちクリスチャンを木のこととして、語ってるんです。で、そうではない人たちは青草のようですよ。でも私たちクリスチャンを神を信じる者は木のようですよ。レバノンの杉のように、イチジクグアのように、大きく大きく成長してきますよ。実を結びますよって。その私たちは木なんです。最後に、こう最後の言葉ですけどね、16節で次のように言ってます。述べ伝えるでしょう。私の岩と頼む主は正しい方。身元には不正がないと。岩なるイエス・キリストのことを、神様のことをここで紹介してるんですね。私たちは確かに育っていく大きな木、祝福のもといともなりますけど、それは正しいお方、イエス・キリストを通して私たちはこの恵みが岩なるお方から私たちに注ぎ込まれてくるんですよって、そのことを92編はですね、語ってるんです。ですからとてもダイナミックで、そして私たちの心に迫ってくる92編なんです。教会は55年を迎えました。もう1世紀に向かってスタートしてます。しっかりと私たちの子供たち、孫たち、そして友人、知人たちにその信仰のバトンタッチをする。このレバノン杉のように、そしてイチジクガのようにですね、ナツメヤシのようにですね、私たちはこう育っていく。しかも自分勝手にではなくて、神様の教会に植えられることによって神の恵みをいっぱい受けて前進する。それが私たちの歩みとなるということができます。神の祝福を心からお祈りいたします。最後にですね、御言葉を読んで終わります。詩編の一編、とても似通っている聖書の箇所です。いかに幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、傲慢な者と共に座らず、主の教えを愛し、主の教えを昼も夜も口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡り来れば実を結び、葉もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。アーメン。でお祈りします。愛する天のお父様、神様の皆をあがめます。教会55年目を迎え、開拓から数えるとはるかに65年目を迎えています。神様、私たちはそのすべての時代や時に関わることではなかったですけれども、部分的に私たちは神のこの教会の歴史に関わることができました。そのことをもう一度深く思いとどめ、神様がこのゴヤ教会に植えられたこと、そして教会のこの一人として置いてくださっていること、共に歩んでいけること、そのことがどれほど大きな祝福のもといであったかを私たちは覚えます。どうか神様、お一人お一人のこれからの教会生活の上に、本当にこの香川豊彦のように、この周りに影響を及ぼすことのできる、たとえ大きなことはできなくても、自分のできる最善を尽くしていくことのできる、神にこう神を見上げ、そしてこう地の塩、世の光として歩んでいくことができる私たちと変えさせてください。私にはできませんけれども、しかし神様にあって、イエス様にあって、聖霊様にあって、私たちが神の御心を全うする力が与えられることを心から信じています。すべてお委ねして、愛するイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。